聖書を朗読します。最初に旧約聖書詩編第90編、旧約聖書の929ページ、主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の子が生み出される前から、世々常しえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども御目には、昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ、枯れてゆきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見舞いに、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは労苦と幸い、災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と、苦難に遭わされた年月を思って、私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰ぐことができますように。私たちの神主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。続いて新約聖書ヨハネの黙示録21章1節から7節です。新約聖書後ろの方477ページ、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者は これらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。お祈りします。神様、だんだんに冬が近づいていることを感じるこの寒い朝に、もう一度ここに集められて御言葉を聞く時を与えられましたことを心より感謝いたします。どうぞ私たちの心を開いて、あなたの命の言葉を味わって、新しい一週間の歩みを始めることができますようお助けください。神様、あなたへの感謝と並んで、私たちには切なる願いがございます。私たちの住む社会では、子どもたちが自らの命の尊さを信じることができないという現実があります。それは子どもたちだけのことではなくて、大人たちにも同じことがあるに違いありません。命の作り主である神様、どうぞ私たちのこのような状態を哀れにお思いになるならば、どうぞ私たちを助けて、今この瞬間にも自らの命を投げ出そうとする若い魂があるならば、聖霊をもってその人を励ましてくださいますように心より願います。もちろんこの世界には楽しいことばかりではなくて、嫌になるようなことがあふれています。どうぞあなたに愛された多くの魂が苦しみに負けてしまうことがありませんように、希望を持って持ちこたえていくことができますように、またこの世界にも慰めは確かにあるのだということを経験していくことができますようにお導きください。そしてそのことのために私たちをお持ちくださいますように、そしてそのために私たちに柔らかい心をもう一度お与えくださいますように、この手術の朝にあなたの御前に集う世界中の信徒たちと共に、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私は先週の水曜日まで、スイスのバーゼル市というところで行われた、スイスと日本と韓国の3つの国の間の教会の、協議会というところに参加していました。日本キリスト教団にはスイス協約委員会というのがありまして、すごい小さな委員会なんですけれども、私はそこのメンバーの一人としてその会議に行きました。共通する主題があって、お互い の代表団から の報告や研究発表、を聞いてフィールドワークもしたわけです。 で共通するテーマは、移住する神の民というテーマです。英語で God's Migrating People というテーマでした。つまり広い意味で生まれたところ育ったところを離れて暮らす人々という、それをテーマにしたものです。現代社会はグローバリゼーションの進展に伴って情報やお金ばかりではなくて人が動くという、状況が非常に大きく進んでいます。言語や国や文化の境を越えて人が移動することも多いわけですね。で移住の形、移動の形は非常に多様です。一番簡単なのは多分観光旅行とかだと思いますけれども、もうちょっとそれが長くなると例えば留学なんてのもあると思います。短期から長期まであると思います。それから、海外への駐在というのは仕事をする人にとってはもはや人生の一部分です。それから出稼ぎということがあると思います。私がスイスに留学していた時に神学部でお掃除をしていた、ずっとお掃除をしておられた夫人はポルトガル人です。子供を大学にやるためにママが出稼ぎに長年来ているわけです。あるいは、そういう広い意味での移住労働ということがあると思いますね。でさらに、おそらくより長期にわたる、移住の形として非常に日常的にあるのが国際結婚です。国際結婚は本当に普通です。あるいは、移民というものがあります。日本の人たちも、ハワイや、中南米を中心に移民をしています。それから、より緊急の移動としては難民があります。紛争地域からの流出です。難民ですね。そしてかなり日常的に実はある、しかし最も悲惨な形での移住は人身売買だと思います。私たちの教会でもちょうど私が会議に行っていた先週の日曜日の礼拝後に宣教師であるデビー・ジュリアンさんを囲んで、おそらくそういう日本における移住者、移住労働者の状況とそれを支える人々の活動についてお話を伺う機会があったと聞いております。バーゼルの会議もいろいろ学ぶところの多い会議でした。忘れられないのは、バーゼル市の郊外にある、難民資格請求者申請者のための受け入れセンターを見学したことです。私日本では横浜入管には行ったことあるんですけれども、牛久の入管収容所って言っていいんですか、僕はあそこは見たことはまだありません。写真はありますけれども、内部の写真もありますけれど、スイスでは先ごろ国民投票によって、難民受け入れのための法律が非常に厳しくされたばかりです。つまり右派の提案した法律が通ったばかり、しかも圧倒的な多数で通りました。でこのバーゼル市郊外にある難民受け入れセンターは、線路沿い の畑の中にポツンと立っています。ちょっとやっぱり寒々とした感じでコンクリート製の建物ですね。で難民資格を取りたい人、その申請をしたい人は、何の道路標識もないわけです。そこに自分でやってこなければいけません。どうやってやってくるんですかって聞いたら、それは私たちにもわからないというふうに言ってました。タクシーでやってくる人もいるんだそうです。だからなんとかバーゼルにやってきた人がタクシーに乗ってアシールって言うんだと思います。そしたらそこに連れてきてくれるんだそうですね。で多くの人はパスポートその他の身分証明を持っていないそうです。ですから、 最初の書類にまず記入をいたします。何語で書くかとかいろいろ説明もありましたけど、そして写真を撮るんですね。でそれで仮の身分証を作る。街中を歩くときにその身分証を持参するわけです。その上でコンピューターで指紋を採取します。で指紋はデジタル化されて一括管理されていまして、検索システムが出来上がっていて、そのシステムはもうすぐヨーロッパの他の国々の入国管理局や警察とリンクする予定であるというふうに聞きました。日本はどうなっているのか、ちょっと僕よく知りません。皆さんお聞きになったかもしれませんが、これは今言っているのは難民申請の話ですね。で受け入れセンターに入った人々がまず最初に説明を受けるのは、実はどうやれば自分の国に帰れるかということなんだそうです。つまり帰りなさいってことなんですね、基本的には。でその上でこの人を難民として受け入れるかどうかってことに関して、いろいろと質問を受けます。コンピューターで、テレビカメラがついたコンピューターの前に座って、この人自分で何人だと言ってるけど本当かっていうのは問い合わせをすることもできるそうです。つまり顔つきとか言語とか、社会状況とか、その国のことをよく知っているエキスパートがスイスの中に何人かいて、政府から委託されてるんですね。でこの人の言ってること本当らしいかどうかってチェックしたりもできるそうです。でそんなに広い建物ではありません。比較的清潔ですけれども、そこの中にたくさんの人がほとんどひしめき合っていると言ってよいくらいです。で私たちその人たちがいるところを歩いて通り抜けていきました。多くの人はアフリカ系の、男女、若者たちと大人たちです。学齢期と思われる子どもたちもかなりいました。それから赤ん坊もいました。幼児もいます。よちよち歩きの難民申請ですね。それに対して高齢者の方は、ほとんど見かけなかったです。こうして文化もバックグラウンドも非常に異なるさまざまな人がかなり狭い空間で共同生活をしています。彼らは別に犯罪者ではありませんので、外を出歩くことももちろんできます。ただ町までの電車代とバス代として200円玉を1個もらうだけだそうで、全然足りないそうですね。大抵それは皆さんポケットで貯金していくそうです。で彼らは最長2ヶ月間このセンターで暮らしまして、その間に難民申請に関する、受け入れるか、拒否するかの決定が下されるそうです。運命の2ヶ月ですね。2ヶ月より早く決まることももちろんあります。そして実際に難民として認定される人の数は、極めて少ない、というのが実情です。これが日本と比べると、桁違いに難民を受け入れているスイスの実情です。こうした人々の中には家族や親戚から借金をして運び屋にお金を払った上でやってきた人もいるそうです。つまり外国に逃れて母国にお金を送るというのが親族一同のプロジェクトなのです。あまりに貧しいから、ですから、難民申請が却下された場合、こういう人たちは簡単に帰れません。しかし許可証を持たないままで滞在している場合は、これは不法滞在になります。日本と同じですね。で検挙されることがあります。で検挙されますと受け入れセンターのすぐ隣の建物に収容されます。ここは、有刺鉄線に、取り囲まれ、よりさまざまな道具を持った拳銃とか、スタンガンとか棍棒とかを持った、警備員に取り囲まれた、監獄です。これは本当に監獄で、彼らは、いつまでそこに収容されるか分かりませんし、多くの場合は、かなり早い時期に、国外退去ないし強制送還となります。 で、私自身が暮らした国です。そのバーゼルはスイスですから、で、私は9年いましたので、移住生活者の苦労はほんのちょっぴりだけ分かります。とにかくですね、ここにいてよろしいという許可をもらわなければ法律を破ったことになるわけです。で、それを自分で決められないんですね。で、このプレッシャー、心理的なプレッシャーは、こう生まれた国に安心してそのまま住み続けている人にはちょっと想像しにくいものがあると思います。で、自分の身分を保証してくれるものが何もないというのは本当に不安なものです。政府もないわけですからね、難民申請の人は。もちろん会社も学校もそんなも私を保証してくれるものは何もないわけです。ですから、難民申請中に体や心の病気になる人は大勢います。当たり前のことです。で、バーゼルのこの、受け入れセンターでは、教会が、支援をしています。そんなに大々的な支援ができているわけでは実はないというふうに私は見ましたけど、それでもやっている。受け入れセンターの敷地のすぐ脇に狭いところにトラックのコンテナを3つ並べた事務所が開かれていまして、そこで、受け入れセンターにで寝泊まりしている人がやってきて子どもの絵本を読んだり、コーヒーを飲んだり、あるいは役所から配布された書類を一緒に読んで、これはどういうことなんだということを一生懸命説明してあげたり、あるいは身の上相談に乗ったり、つまり却下されたときにこれからあなたの身に何が起こるかということを一生懸命説明してあげたりとか、そういうこともするわけですね。で、そこで活動していらっしゃるおそらく50代半ばと思われる女性とお話をしました。で、彼女はもうかれこれ15年以上この活動をボランティアでやっておられる。どうしてそんなに長く無償でそういう仕事ができるのかというふうにお尋ねしますと、大体次のようにお答えになりました。もう若くないというのはこの仕事をする上でかえって有利なんだそうです。なぜかというと、アフリカの人たちにとって自分は母親のような存在になれるから。で、センターにやってくる人たちは非常に様々で、地域も出身文化も違いますし、社会層もかなり違うんだそうです。学校に一回も行ったこともない人もいれば、大学教授だった人までいる。弁護士や医者だった人だって難民にはなるんだそうです、国内が混乱すればね。で、こういう人たちといろいろな話をゆっくりすると、この人たちがどういう夢や希望を持ってやってきているかというのが痛いほど分かるんだそうです。そして自分が見たことも言ったこともないような国々の生活や世界の話が聞ける。で、これも全然飽きないっておっしゃっていました。飽きない、むしろ自分は元気をもらうんだって。それ で、ただ悲しいことに新しい世界にたどり着きたいというこの人たちの夢は叶わないことが多いんだと、そうおっしゃっていました。先ほど読みしたヨハネの黙示録のテキストでも、新しい世界に行きたいというその希望が述べられています。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。ヨハネの黙示録は、ローマ帝国による広い意味でのキリスト教迫害という状況の下で書かれたと言われています。大方の学者たちによると、それはドミティアヌスという皇帝の時代であったろうということです。このドミティアヌスは、自分の家系が神的な神的な家系であるということを、主張した皇帝の一人で、この時代には ヨハネの黙示録が成立したと言われている小アジア地域では、ローマ皇帝に対する皇帝礼拝の儀礼がすでに大方出来上がっておりました。黙示録の著者ヨハネはキリスト教信仰のゆえに、おそらくは元来彼が住んでいた場所を離れてエーゲ海に浮かぶ小島に暮らしていて、これは事実上の幽閉状態にありました。こう言われています。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。パトモス島は今でもあります。そしてそこには、ローマ帝国から犯罪者として、追放された人々のが、強制労働させられる石切り場があったと言われていますね。最初の天と最初の地は去って行きとありますように、ヨハネとその同志たちの現在の世界に対する絶望は大変深いものがあります。この世界が去っていく以外に彼らの希望は叶えられそうもありません。その時海もなくなったというのは、もしかするとヨハネさんが仲間たちと一緒にいたいと思っているのに、自分たちと彼らを隔てるその海、妨げるものもなくなっていった、そういう意味かもしれません。その時に何が望まれていたか、その時には、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったのだから。神が共にいて人々の涙を拭い去ってくださる、そんな世界が必ずやってくるという希望は、どういう人たちの希望でしょうか。もちろん今泣いている人たちの希望です。この世界でさまざまな形で妨げられている人々の希望、そしてこの希望こそが、このような人たちの心の拠り所、誇りと尊厳の源でした。そしてそれは多分今でもそうです。でこの人々に向かって、ヨハネの黙示録の神はこう言います。見よ、私は万物を新しくする。ここで言われている新しさは、今は流行ってやがて廃れて古臭くなっていくような新しさとは何か違いますね。そういうものとは違う根源的な新しさです。この新しさ、一体どういうことなんでしょうか。ここで少しだけ視野を広げて、先ほど冒頭で言及しました移住する神の人々、神の民という、バーゼルで行われた教会の協議会の主題ともやや関連しながら、黙示録の言う新しい世界について、考えてみたいと思います。その時に新しい創造、新しいクリエーションという視点で考えたい、ちょっと見てみたいと思います。イエスの先生であった洗礼者ヨハネはイスラエル民族の先民思想を批判しております。彼はこう言いました。マムシの子らよ、自分の民族に向かって。差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。この発言はある特定の民族や国家に属することに救済の根拠はないのだという意味だと思います。そうではなくて、神はこんな石ころからでもアブラハムの子供たちを、つまり約束の子供たち、つまり神の民を作り出すことができるのだ。これは暗示的な仕方で、新しい神の民の創造について語った言葉ではないでしょうか。 石ころから作られる約束の民。さらに洗礼者ヨハネの弟子の一人であるイエスは、生涯で二度居場所を変えています。まあ、彼は言葉が通じなくなるようなところに行ったわけではありません。新しい外国語を喋ったわけでもありませんが、しかし2回根源的な意味で、生活の場所を変えています。1回目はお父さんの家を捨て去った時です。それはおそらく洗礼者ヨハネのもとに行った時です。この時代のユダヤ人の長男が父の家を捨てるというのは尋常ではありません。2回目はその洗礼者ヨハネのもとを去って神の国の宣教を開始した時です。ヨハネは荒野にいました。荒野の真ん中にいた。でイエスはそこに行ったわけですね、父の家を捨てて。でも神の国の宣教を行った時、イエスはどこに行ったでしょう。もう一回村々に入っていったんですね。家の中に入っていった。お前たち砂漠に出てこいっていうんじゃなくて、自分の方から人々のところに入っていったのです。イエスはそういう意味で2回変えています。でこの2回、居場所を変えたということは、彼自身が世界というものをどう理解したかというのとやっぱり結びついていると思うんですね。1度目の転機、父の家を捨てて洗礼者ヨハネのもとに行ったということは、イエスがヨハネの教えを受け入れた、つまり民族主義的な救済思想を拒絶して、世の終わりにおける神の介入、しかもそれが間近に起こるということをイエスが信じたということを意味したと思います。それから洗礼者の洗礼という儀式は罪の許しを得させるためだと言われていますね。でこれがもし正しい伝承であれば、イエスは自分の罪を許してもらいたいと思ったんだと思いますね。2回目の転機、これは神の国の出現です。でこの神の国というのはイエスにとっては先民思想とはもはや何の関係もありません。当たり前ですね。一旦ヨハネを受け入れているわけですから。そうではなくて、むしろ原初的な神の創造の再来、あるいはその回復というメッセージが根底にあります。それは天の父なる神が悪人にも善人にも彼の太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるような世界。安息日は人間のために定められたのだ、人間のために作られたのだ。安息日が人のために作られた、だから逆ではない、人間が安息日のためにあるのではない、そのような世界。そして野原の花が働きも紡ぎもしないけれど、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった、そのような世界です。安いお金で売られているスズメが落ちるときは神と共に落ちる、そのような世界。天から落ちるときは、空から落ちて死ぬときは神が伴うような、そういう世界です。だからイエスはこう言います。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。同様にイエスをキリストと信じるパウロにおいても、ユダヤ民族主義の枠を超える異邦人伝道に彼を開いた信仰は新しい創造だと言われています。パウロ自身がそう言っています。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これは洗礼者ヨハネが石ころからアブラハムの子供たちを作り出すことがおできになると信じた神の力の実現と見てよいのではないか。こうして見ますと、 ヨハネ黙示録の著者が夢見た新しい世界、新しい天と新しい地とは、洗礼者ヨハネ、イエス、そしてパウロにも連なっていく、広い意味で共有された希望であったということがわかります。イエスの悪霊払い、パウロにおける異邦人伝道のように、今のこの世界に新しい世界の始まりが確かにあるのか、それともこれはもう一つ別のタイプなのですが、ヨハネの黙示録の著者が言うように、最初の天と最初の地が去りゆかなければ新しい世界は来ないのか、どちらのパターンもございます。私自身はこの世界においても新しい創造はあるのだと信じたい、そう思います。バーゼルでの会議で、韓国から参加した一人の女性の牧師先生が、彼女自身の教会の、実践について報告をなさいました。多文化教会っていうんですね、マルチカルチュラルチャーチっていうんですけど、で写真を何枚も見せてくださったのですが、コンピューターを使って、忘れられない一枚の写真があります。それは韓国の農村部に花嫁として連れてこられ、家庭で、家事、介護、農業労働の労働力として酷使されて、しまいには夫の暴力に耐えかねて0歳児の赤ん坊とともにシェルターに逃げ込んだ、ベトナム人女性の写真です。彼女は支援者たちのもとで、やがて落ち着きを取り戻していったのだそうでして、写真は赤ちゃんの1歳のお誕生日の写真なんです。そこではなんと教会の信徒さんから借りたチマチョゴリを着ています。そしてきれいにお化粧をして、子供を膝に抱いて微笑んでおられる、そういう写真です。異国の民族衣装を着て微笑むお母さんと、その膝に抱かれた赤ん坊で、彼女は私は韓国人として生きていきたい、そう言っているそうです。これは国家の国境を越え、境を越え、文化や宗教の境も越えて、さらには女性に対する暴力の壁も乗り越えて、この世界で見える形となって現れた新しい創造なのではないか、そう思います。この人がこの場所に住んで良いことを決める国家とは一体何なのでしょうか。新しい創造というのはそれでもあり得るのではないかと僕は思いますね。まるでこの方の写真は今日のテキストにある、天から下ってくるエルサレムのようではありませんか。見よ、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。私たちもこの世界で小さくされた人々の夢と希望の在りかを感じ取る想像力を与えられて、そして万物を新しくする神の偉大なる力を信じたいと思います。お祈りしましょう。この世の終わりに私たちを新しく創造してくださる作り主なる神様、今この世界にあってもあなたのそのクリエイティブな力を、あなたの命の風を私たちにお与えくださいますように、そしてその息吹に生かされて私たち自身が風のように自由に生きていくことができますように、それを妨げるものを きちんと見抜いて、これを持ちこたえていくことができますように。泣いている人々のもとに慰めがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。530番です。
どうぞお座りください。